天の父なる神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられるこの幸いな時間を感謝いたします。私たちは本当に目の前のことしか見えないものですけれども、あなたはすべてを見通した上でこのように私たちに導きを与えてくださいます。どうかご聖霊様の助けをいただいて、この聖書箇所を正しく受け取っていくことができるようにお願いいたします。このものの言葉ではなく、あなたご自身がお一人お一人の心の内に語りかけてくださることをお願いいたします。すべてこの時間をお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日は子どもの質問から入りたいと思います。子どもの質問の1番、大人もこれ考えたいんですけど、何かがっかりするような状況があって、神様から離れたいとか神様を嫌になってしまったことはありますか？何かがっかりするような状況で神様から離れたいとそう思ったことはあるでしょうか？信仰生活を送っているとこういうことがあるものです。例えば祈っても祈っても神様に聞かれていないような感覚を覚えてしまうとき、どうしてと思うような状況が降りかかってくるときが私たちにはあります。そういうとき私たちはどうしても神様を遠く感じてしまったり、神様を疑ってしまって、時には神様から離れたいと思うかもしれません。具体的には教会に足が向かなくなってしまったり、または教会に行っても神様に心が向かないということが私たちにはあるものです。アブラハムも同じです。本日のところでアブラハムはまさにそのような状況に陥っていました。前回ですね、アブラハムは神様がソドムとゴモラの罪を裁かれたこと、町を滅ぼしたという出来事を目の前で見ました。ソドムはアブラハムの甥のロトが住んでいる町でした。アブラハムの甥のロトはアブラハムの祈りによって、神様によって滅びから救い出されていたのですけれども、アブラハムはそのことを知りませんでした。それでアブラハムはこう思ったのではないでしょうか。あんなに一生懸命祈ってお願いしたのに、神様はどうして聞いてくださらなかったのだろうか。神様は憐れみのない恐ろしいお方なのではないかと、このまま信じていても良いのだろうかと思ったかもしれません。そういう複雑な思い、神様に対する複雑な思いを抱えながら、本日アブラハムはゲラルという、これペリシテ人の地に移動していくことになるんです。で、今日お読みしていただいて、あれこれ聞いたことある話だなと思った方もいらっしゃるかもしれませんけど、以前にも全く同じようなことが12章でありました。アブラハムがカナンの地に入ってきて間もなくの頃、今日のことからはおそらく25年ぐらい前のことだと思いますけれども、アブラハムは飢饉に襲われたということがありました。神様に与えられたカナンの地に神様を信じてとどまるということがアブラハムはできなくなってしまって、エジプトに下っていったということが12章で、ありました。神様の地を離れていくということは、つまりそれは神様から離れていくということをこう意味していたわけです。神様を離れたアブラハムはすぐに恐れにとらわれていきました。エジプト人が自分を殺してしまうのではないだろうか。その時もアブラハムは妻のサラを妹だと偽ることによって、自分の身をエジプト人から守ろうとしたわけです。サラはエジプトの王様ファラオの宮殿に召し入れられてしまって、サラの心は深く傷つけられるということになってしまった、そういう出来事を以前見ました。 そして本日のところでアブラハムはまたしても同じ失敗を繰り返していくことになります。神様を離れたアブラハムはやはり恐れにとらわれて、サラを妹だということによって自分を守ろうとしていくのです。本日は前半部分のところで、私たちが神様から離れるとどういうものになってしまうのか、私たちが神様から離れるとどういうものになってしまうのかということ、後半部分ではそういう私たちを神様はどう見ておられるのか、神様離れていく私たちを神様はどう見ておられるのか、そのことをご一緒に教えられていきたいと願っています。アブラハムは信仰の父と言われていますので、アブラハムだけのことではなくて私たちの姿ということにもなると思います。それが今日の箇所からご一緒に学んでいきたいと思っています。それでは聖書本文に入ります。20章の1節から2節をもう一度読みします。創世記20章の1節と2節をもう一度読みします。1節です。アブラハムはそこからネゲブの地方に移り、カディシュとシュルの間に住んだ。ゲラルに帰留していた時、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは人を使わしてサラを召し入れた。以前エジプトで起こったことと同じことが起こっています。また先に読み進めると、創世記の26章でもすごく似た出来事が起こるんですね。つまり当時のオリエント社会において、こういうことがよくあったということです。王様の家来がいつも美しい女性をもう探していて、もしそういう美しい女性がいると王様の側室として召し入れるということが行われていたようなんです。アブラハムの妻サラはこの時90歳になっていました。不思議なんですけれども、90歳なのに若々しくて美貌を保っていたということだと思うんですね。ゲラルの王アビメレクの家来たちがアブラハムのもとにやってきて、この美しい女性を王様の側室に献上してはいかがでしょうかと、そうすればあなたも王様の守りの中に入ることができますよと、とても名誉なことではないでしょうかと、そのようなことを言ったのだと思います。本来であればアブラハムはそれはダメですと、彼女は私の大事な妻ですと断るべきでした。しかし彼はサラを妹だと言ってしまいましたので、サラは王様のものになることになってしまうわけです。このアブラハムという人は時には信仰の父と言われている通りに非常に立派な振る舞いをする人です。しかし一方で時には今日のように自分の妻一人さえも守ることのできない人、非常に情けない人になってしまうということがわかるんです。子どもの質問の2番ですけど、アブラハムは立派になったり情けなくなったりします。その理由は何でしょうか。アブラハムは立派になったり情けなくなったり、なんか繰り返しているように感じるんですけど、その理由は何でしょうか。これは読んでいけばわかるんですけど、神様との関係がしっかりしているときは立派なんですね。しかし神様から離れて弱くなると非常に情けない姿になってしまう、そういうアブラハムだということです。神様とつながって神様の約束をしっかり信じることができているときは アブラハムは非常に勇敢で決断力のあるそのような人です。ロトが戦争に巻き込まれたということを知ったときには、アブラハムはすぐに決断してロトを助けに行きました。勇敢に戦いました。ソドムが滅ぼされるということを神様から聞いたときにも、アブラハムは一生懸命に、また粘り強く神様に取りなしをしていきました。立派な信仰者でした。しかしひとたび神様を離れて不信仰にとらわれていくと、この世の水準にも達することができない人物、自分の妻すら守ることをしない、そういう情けない人にアブラハムは変わってしまうということです。本来はアブラハムがサラを守るべきでしたけれども、彼はその役割を放棄してしまいました。そこで神様がここに介入してくださり、神様がサラを守ってくださることになります。それが3節にこう言われています。3節、その夜神が夢の中でアビメレクのところに来てこう仰せられた。見よ、あなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫のある身だと。神様が夢で介入してくださいました。もちろんアビメレクはサラがアブラハムの妻だということは知りませんでした。知らずにこのことを行いました。しかしそれでも人の妻を奪ってしまったという事実は変わりありません。しかもアビメレクが奪ったこのサラという女性は、神様の救いのご計画を進めるための大事な女性でした。神様にとって本当に大事な神の民でありました。それで神様はサラを救うために、またアビメレクが罪を犯すことを防ぐためにも介入してくださったということなんです。すぐにサラをアブラハムのもとに返しなさいと神様はご命令してくださいました。本来であれば妻を守るべきなのはアブラハムでした。しかしアブラハムは神様を離れてしまって、今は恐れに支配されて自分を守ることに精一杯になっているんです。アブラハムはアビメレクに罪を責められた時にもこのような言い訳をしています。10節から12節にアブラハムの言い訳が言われています。10節から12節お読みします。10節、またアビメレクはアブラハムに言った。あなたはなぜこんなことをしたのか。11節、アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったのです。また、本当にあれは私の妹、私の父の娘です。でも、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。まあ、なんとも情けない言い訳をしているのがわかるんです。まあ、私の妹だと、まあ、そうとも言えるんですけれども、でも私の妻でもあるわけですね。またアブラハムはこの地方には神を恐れることが全くないのでこれをしたのだと、まるで相手が悪いんだという、そういう言い方をしているのが分かります。しかし考えてみたいのは、神を恐れていないのは一体誰なのでしょうか。神を恐れていないのは一体誰でしょうか。実は神を恐れていないのはアブラハム自身だったということなんですね。アブラハムは本当に恐れるべき神を恐れることができていなかったので、人を恐れたり状況を恐れるようになっていきました。 そして偽ることによって自分の身を守ろうとしていったわけです。アビメレクはアブラハムの罪を指摘してくれたわけなので、本当はアブラハムは素直に自分の罪を認めて悔い改めるべきでした。まあ、そんなアブラハムなんですけれども、一方で被害を受けた方のアビメレク、まあ、これ異邦人ですよね、異教徒のアビメレクは非常に誠実で謙遜な対応をしているのが、まあ、言われているんです。14節から16節にこうアビメレクの対応が言われています。14節から16節お読みします。14節、アビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを連れてきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。アビメレクは言った、見なさい、私の領地があなたの前に広がっている、あなたの良いと思うところに住みなさい。サラに対してはこう言った、ここに銀千枚をあなたの兄に与える、これはあなたにとって、また一緒にいるすべての人にとってあなたを守るものとなるだろう、これであなたはすべての人の前で正しいとされるだろうと。非常に紳士的な対応をしています。本来であればお詫びをすべきなのはアブラハムの方です。しかしアビミレクの方が妻を奪ってしまったということを素直に悔い改めてお詫びをして贈り物までしているんですね。一体どちらが神の民、神様のことを知っているものなのかと、そう思いたくなってしまうのです。冒頭考えたように、私たちは祈っても祈っても神様が聞いてくださらないと感じる時があります。神様は自分のことを見ておられないのではないかと、そう感じる時があります。しかし神様は私たちが感じるところ、私たちが見えるところを超えて常に働いてくださっているお方です。ロトがソドムから救い出されたのも神様のお働きでした。サラが王宮から救い出されたのも、助け出されたのも、すべては神様のお働きでした。神様のことが信頼できなくなって神様から離れていってしまうならば、私たちもアブラハムと同じように何の力もない、本当に弱いものになってしまいます。この世の人々からすらも罪を指摘されるような、そういうものになってしまうということです。私たちは自分の力で歩んでいるのではありません。神様に助けられて歩んでいます。神様と共にいる限りにおいて、私たちは信仰者として立って、信仰者として歩んでいくことができるということです。神様から離れてしまうと、私たちはただでさえ弱いものが本当に何もできないものになってしまうんだと、そのことを本日の前半部分で1点目に教えられていきたいと思っています。それでは2点目にですね、そんなアブラハムを神様はどう見ておられたのかということを見ていきたいと思います。7節にこういうことが言われているんですね。創世記20章の7節を読みします。今あの人の妻を、あの人の妻をあの人に返しなさい。あの人は預言者で、あなたのために祈ってくれるだろう。そして命を得なさい。しかし返されなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことを承知していなさい。子どもの質問の3番最後です。神様はアブラハムのことをここで何と言っておられますか？神様はアブラハムのことをここで何と言っておられるでしょうか？神様はアブラハムの人を、あの人は預言者で、 あなたのために祈ってくれるだろうと言っています。預言者、あなたのために祈ってくれるというのは、これは祭司ということですね。預言者であり祭司なんだと神様はアブラハムのことを言っています。アブラハムの側は自分の祈りなど神様は聞いてくださらないんだと、取りなしの祈りをしても無駄なんだと、そう思っていたと思います。どうせ神様は聞いてくださらないんだ。神様からの預言者としての使命も、また祭司としての使命も投げ捨てて、今ゲラルの地に彼は逃げてきていたわけです。しかし神様はアブラハムに対して言われるんですね。あの人は預言者だと。そしてあの人はあなたのために祈ってくれるだろうと。そして命を得なさいと神様は言われるんです。神様はアブラハムを見捨てているわけではありません。神様はアブラハムを本来の居場所、本来の立場に戻そうとしておられるということがわかるんです。実際にアブラハムが神様に祈ると、神様はそのアブラハムの祈りを聞いてくださるんですね。17節と18節にこのように言われています。17節、そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻、また女奴隷たちを癒されたので、彼らは再び子を産むようになった。主がアブラハムの妻サラのことで、アビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたのであると。神様はアブラハムの祈りを聞いてくださいました。まあ、おそらくですね、アブラハムは祈りたくなかったと思うんです。神様は離れていましたから。しかしアビメレクに頼まれたので、まあ、しょうがなく祈ったのではないでしょうか。聞かれる確信も持っていないし、信仰もない弱々しい祈りだったと思うんです。それでも神様はアブラハムの祈りを聞いてくださったということなんですね。先ほどお読みしました7節をもう一度読みたいと思います。戻って7節をもう一度お読みします。7節、今あの人の妻をあの人に返しなさい。あの人は預言者で、あなたのために祈ってくれるだろう。これ直訳すると、あなたの代わりに祈ってくれるだろう。あなたの代わりに祈ってくれるだろう。そしてこの祈るという言葉は、もともとの意味は仲裁するとか介入するという意味のある言葉、これが祈ってくれるだろうという意味です。仲裁してくれるだろう、介入してくれるだろうという意味です。つまり神様とアビメレク、異教徒のアビメレクの間には仲裁する人が必要でした。取りなす人が必要でした。確かにアビメレクは非常に立派な人物です。紳士的な人です。しかし彼は神様の前に立った時には義とされているものではありませんでした。義とされていないということは、神様に祈りを聞いてもらえる立場にはなかったということなんです。一方アブラハムは非常に不信仰で弱々しくて、失敗を繰り返すようなものでした。しかし神様の前に彼は義とされているもの、神様との関係が回復されているものでした。それゆえアブラハムの祈りは神様に受け入れられて、アビメレクとその家の者たちは癒されていったということになります。つまり神様は一度選んで、一度召し出してくださったものを 弱さや失敗のゆえに退けるということはないということなんです。一度選び、一度召し出したものを神様は退けるということはなさいません。アブラハムは自分の祈りなど聞かれないとそう思いながら祈っていましたけれども、おそらく祈っている最中にやはり自分は神様との関係の中に置かれているんだということを思い出していったのではないでしょうか。そして祈りが聞かれた時には、こんな情けないものの祈りも神様は聞いてくださるんだと、こんな不信仰なものをも神様は用いてくださるんだと、そのことが分かったのではないでしょうか。このことを通してアブラハムは神様に悔い改めを持って、また感謝を持って、もう一度神様のことに帰ることができたのではないでしょうか。鳥なしの祈りという本を書いている人がいました。アンドリュー・マーレーという人の本です。アンドリュー・マーレーという人の鳥なしの祈りという本の中にこういうことが書いてあったのでご紹介したいと思います。アンドリュー・マーレーの鳥なしの祈りの中にこういう言葉がありました。健康な人にとって歩くということは楽しみです。健康な人にとって歩くことは楽しみです。しかし病の人にとってはそれは重荷となります。これは霊的健康も同じことで、神の道に沿って前進するということが大きな疲労になっているということがあるものです。つまり霊的病ということですね。イエス様は起きて歩きなさいと命じられるお方です。イエス様は起きて歩きなさいと命じられるお方です。そしてその言葉と同時に歩く力をも私たちにお与えになるお方ですと、そのようにアンドリュー・マーレは言っています。まさにこの時のアブラハムは霊的病に陥っていました。神様と共に歩むということを喜べなくなっていました。しかし神様は本日のところでアブラハムを取り扱ってくださって、アブラハムを癒してくださって、もう一度神様と共に歩むことができるようにしてくださいました。私たちも同じように誰でも霊的病にかかることがあると思います。そういう時に霊的病を癒せるお方のもとに行くこと、つまりイエス様のもとに行くということが大事なことです。イエス様は私たちに立って歩きなさいと手を取って癒してくださいます。そして私たちはもう一度神様と共に歩むことができるようにされていきます。もう一箇所アンドリュー・マーレーの鳥なしの祈りという本の中にこういうことが書かれていたのでご紹介したいと思います。神は鳥なしを求めておられます。神は鳥なしを求めておられます。なぜなら世界には幾億という滅びゆく魂があって、その唯一の希望は鳥なしにかかっているからです。しかし鳥なしがあまりにも少ないために、どれほど多くの愛と計画とが今虚しくされていることでしょうかと、そう言っているんです。続いてこう言われています。神は鳥なしを求めておられます。私たちが目を開いて見なければならないのは鳥なすということの特権と力ということなのです。取りなすということの特権と力ということなのです。偽りの謙遜を抱いて自分の弱さの弁解をするべきではありません。神様は私たちの魂を呼び覚まして、私たちの使命を自覚させて、 私たちを召されたものとして励ましてくださるのです。そして神様は私たちを祝福ある自己犠牲へと立ち上がらせてくださるのですと、そう言っています。アブラハムは神様を離れて自分を守るものになってしまいました。しかし神様はアブラハムをもう一度回復し癒してくださり、自己犠牲をもって相手を取りなすものへとしてくださいました。神様はいくら弱くてもいくら失敗しても、ひとたび選んだものを決して見捨てることはないんだということ、必ず最後まで守って癒してその使命に生かしてくださるんだということを本日のところから教えられていきたいと思います。もちろん私たちが良い行いをすることとか敬虔な生活をするということは素晴らしいことです。それは必要なことです。しかし救いの根拠というのはそういうことにあるのではないんですね。私たちが救われた根拠、理由はただイエス様の十字架によって私たちは義とされている、神様との関係が与えられているものです。時には誰でも失敗することがあります。自分に失望してしまうことももちろんあると思います。また時には人に失望するということもあると思います。しかし私たちは神様に失望する必要はないんですね。神様に失望して神様から離れる必要はないんだということを本日教えられたいと思います。アブラハムのように何度でも何度でも悔い改めて神様のもとに帰っていくものでありたいと思います。最後に、主婦をお持ちの方は本日の御言葉、今週の御言葉ですね、ヤコブの手紙5章16節をお読みして終わりにしたいと思います。ヤコブの手紙5章16節ですから、あなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。お祈りをしたいと思います。神様、今日もアブラハムから教えられました。信仰の父であるアブラハムでさえ神様を信じられなくなって神様を離れてしまいましたけれども、あなたはアブラハムを見捨てずに義とされたものとしてもう一度立ち直らせてくださいました。私たちも全く同じもので、時に不信仰にとらわれてしまうようなものです。しかし神様は私たちを何度でも置かれた場所へと戻ることができるように導いてくださいます。回復を与えてくださいます。私たちが見えるところ、思うところでのみ物事を判断して神様から離れてしまうことがないように、どうか私たちを守りそして導いてくださるようにとお願いをいたします。一度選ばれたもの、一度召されたものとして御国に至るまで最後までイエス様と共に歩むことができますように。今日の御言葉に感謝をしてイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。